ずっと神のエコノミーということでお話をしてきてますね。で、このエコノミーという言葉は、ギリシャ語のオイコノミア。で、経営、運営、管理、委託、配分と、ね、いった意味があるわけですが、特に、家族におけるですね、それを言うわけです。ですから、これは実は主婦の得意分野ですよね。家政学なんです。家政学。家の中を運営すること。ね、神の家族の中を運営すること。これがオイコノミアであるということを言ってきました。そして、ずっとですね、この出エジプト記の25章から30章までですね、順に見ているわけですが、前回ちょっとお話を挟みましたが、またここに戻ってきました。で、今日はですね、ここ見てください。ちょっと網をかけておきましたので、祭司服、性別、そして祭壇ということで、この性別というところまでですね、今話が進んできているわけです。で、この性別というのは別の言葉で言いますと、まあ、認職、要するに私たちがですね、前回言いましたように祭司である、その祭司として認職されるね、ここに、今日は、お話が進んできているわけです。で、出エジプト記のですね、29章を、ご覧いただきたいと思います。で、ここすごく内容がですね、豊富なところでして、で、今日はまあ、準備していて、はじめはここをね、一回で全部喋っちゃおうかと思ったんですが、とてもではないけど無理だということが分かりました。で、今日は29章の1節から3節まで、交わりたいと思うんです。で、前回まで、コンピューターグラフィックスを使ってですね、祭司の服装、それから、いろんな身につけるものとか、それの霊的な意味とかをお話をね、してきましたが、今日いよいよ祭司、認職あるいは性別の儀式というところに入る。すいません、ちょっとまだ気管支がですね、抜けてませんで咳が出ますので、途中でちょっと、聞き苦しいところあるかもしれません。29章で、祭司の認職の儀式というのが出てくるんですね。で、今私がですね、これ新共同訳でちょっとお読みしたいと思います。29章1節をご覧ください。私に仕える祭司として彼らを性別するためにすべき儀式は、次の通りである。若いお牛1頭と傷のないオスの子羊2匹を取る。次に酵母を入れないパン。酵母を使わずにオリーブ油を混ぜて焼いた小麦粉の和型のパン。オリーブ油を塗った酵母を入れない、薄焼きパンを皆上等の小麦粉で作る。それを皆一つのカゴに入れ、一頭のお牛、二匹のお羊と共に捧げる。で、この捧げ方はですね、これから先、見ていくわけですが、今、新共同訳でお読みしました。で、新改訳ですと、ちょっと見てみますね。新改訳ですとですね、こうなってます。あなたは彼らを祭司として私に仕えるように性別するため、次のことを彼らにしなければならない。すなわち、若いお牛一頭、傷ないお羊二頭を取れ、種を入れないパンと油を混ぜた、種を入れない和型のパンと油を塗った種を入れないせんべい等を取れ。これらは最良の小麦粉で作らなければならない。これらを一つのカゴに入れ、そのカゴと一緒に一頭のお牛と二頭のお羊とを捧げよ。これが新改訳ですね。で、このせんべいとか、まあ、書いてあるわけですが、こちらでは薄焼きの、パンと書いてあります。で、ここに出てきているものですね。実は、何を表しているかと言いますと、すべて、キリストですね。さあ、そこで、それを一つ一つ見ていきたいんです。で、まず、一番最初に確認しておきたいことです。皆さん、私たちはどういう存在でしたっけ？私たちは、 神の子であり、また神の何でした？祭司です。ね。で、私たちはただ子として、ください、ください、じゃなくて、祭司として使えるという任務を帯びている、というお話をずっとしてきた。それで我々ね、この祭司であるという、この自覚をまずですね、得る必要があるんです。で、第一ペテロのですね、2の5と9を見てください。第一ペテロ2の5、9。第一ペテロ2の5、こういうふうに書いてあります。また新共同訳でお読みいたしますが、よろしいでしょうか。あなた方自身も生きた石として用いられ、エペソ書では我々は生きた石として神の御住まいへと立て上げられると書いてありますよね。で、私たちは、生きた石として、ペテロですよ、ついね、ペテロ。石として用いられ、霊的な家に作り上げられるようにしなさい。これはエペソ書にも書いてあった。で、聖なる、そして聖なる祭司となって、神に喜ばれる霊的な生贄を、イエス・キリストを通して、捧げなさい。あるいはイエス・キリストにあって捧げなさい。ね。これが、霊的な家、つまり神の家における祭司の務めであります。で、我々は何だと書いてあります？神の家であると同時に、聖なる祭司。で、何をするか。ね。霊的な生贄をイエス・キリストを通して、あるいはイエス・キリストにあって捧げなさい。これが祭司の役目です。じゃあその任職は誰によるんですか？第二コリント、第二コリントをご覧ください。三章五節、六節。第二コリント三章五節、六節。あのですね、今のいわゆる日本キリスト教の中の一番の問題何だと思います？一番問題ルーツ何だと思います？教職信徒、この分離です。先生と信徒、この分け方。聖書では何て言ってました？イエスは何て言いました？あなた方は皆兄弟だから先生と呼ばれてはならないってイエス様が言ってるじゃないですか。明確にこの言葉に反してる。牧師先生と呼ばないと怒り出す、そういうご立派な人がいる。アホくさ、兄弟だって書いてあるんですよ。我々はね、唯一誰ですか？先生は唯一のお方はジーザス。我々はいいですか、このね、先生と信徒、教職と信徒、この頭の構造から解放される必要があります。いい？私は信徒だけで聖書のこと語ります。そんなことない、嘘です。皆さんはね、語れるの。なぜ？皆さんは祭司です。そうでしょ。皆さんは預言者です。そうでしょ？で、我々はキリストと共に治める王でしょ？その権威を持っていますね。信じます？権威は誰が与えました？イエスが与えたの。だから、このね、教職信徒、この構造からまず出てください。ここは教団でも何でもないですからね。私はルーク3に過ぎない。ね。先生じゃないですよ。私たちは皆兄弟姉妹なんです。たまたま偉そうに喋ってるだけ。分かったふりをして。私たちは皆どういう交わりに預かってるわけ？兄弟姉妹。 ですからそこのところにとどまらないでね、教職信徒、これが全部の諸悪の根源のねルーツです。そうでしょ、全部そこから出てくるんでしょ、あらゆる問題がね。私たちみんな兄弟姉妹ってとこにいたら何も問題ないんですよ。というわけで、まずこの意識、いいですか、皆さんは何者、祭司、その資格は誰がくれます。第2コリント3章5節6節ね、新共同訳でお読みしますと、こう書いてあります。私たちは、4節ね、キリストによってこのような確信を神の前で抱いています。もちろん一人で何かできるなどと思う資格が自分にあるということではありません。私たちの資格は神から与えられたものです。神から与えられたものです。皆さんは教団から何か資格もらいました？教職試験とか受けてね、なんかあるんだよね、丸々教団教職試験っていう、補教師かなんかからだんだん正教師になってさ、先生ってなっていくわけよ。そしてね、どっかに派遣されて、そこの教会の牧師職とか言ってね、やっと就職できたとか、ナンセンスです。それは教団の資格に過ぎないんで、そうでしょ、教団の資格でそこしか通用しないの。そうでしょ、丸々教団のはそこだけ、また別の教団はそこだけ、それで先生って言ってるわけよ。他言ったら何も通用しないでしょ。そんなもの何、人間の組織が与えたものです。そうでしょ、神は我々に何を与えたと言ってます？資格を与えた。誰が与えました？教団の理事会？誰が与えました？神学校の教授会？誰が与えました？皆さんは資格持ってるんですよ。ハロー、皆さんは資格を持っているんです。まだ弱い皆さんは資格を持っている。アーメン。誰からもらったの？神です。書いてありますね、書いてありますね。じゃあその資格は何て書いてあります？神は私たちに、ね、6節、神は私たちに新しい契約に使える資格、文字ではなく霊に使える資格を与えてくださいました。エーメン。皆さんは何に使える資格を持っていると書いてあります？新しい契約です。これは霊に使える資格だと書いてある。これを皆さんはもう何て書いてあります？与えてくださった。これから皆さん得るの？得るの？もう皆さんは持っている。エメン。これ僕が言ってんじゃないんですよ。ドクター・ルークは過激な教えしてるね。あいつは異端なカルトだっていろいろ言われます。書いてあるんじゃない？書いてあるでしょ？我々はその資格を、なんて書いてます？もらっているって書いてある。エメン。不思議な世界ですね、この日本キリスト教徒。御言葉語るとおかしいって言われるんだから。御言葉語らないで他の先生の教え語ってれば、はい、よろしいよろしいなんだよね。人間の教え、人間の伝統が神の言葉を無にするとイエス様言ってる通り。そうでしょ？御言葉を無効にしている。で、御言葉語らないで、神学だかなんだかわけのわからんことを語ってる。ね。例えば、カルバンとアルミニウス。あんなのね、我々から見るとナンセンスです。本当に、決定論と偶然論なんです。だけど、人間の頭には、決定論と偶然論をですね、区別するだけの能力がないんですよ。なのに、私はカルバン派、私はアルミニウス派とかね、改革神学派と、わけのわからんものがいっぱい出てるでしょ。そんなものはナンセンスです。御言葉に書いてある通り、アーメン、おしまい、いいじゃないですか。簡単でしょ？単純でいい。というわけで我々はまず、誰から資格をもらってます？神です。ここ、攻め込まれちゃダメですよ。あんた、資格書、見せてごらんなさい。 資格証明書見せてもご覧なさい。ないって。な、紙切れもらったってしょうがない。私たちは神から何をもらってる？この新しい契約に使える資格をもらっていると書いてある。ここにあるでしょ？エメン。これで OK です。御言葉に書いてある。だから御言葉語ってね、相手がそれに逆らったら相手の責任です。相手が御言葉と格闘するだけですから。僕らはそれに対してそれ以上突っ込む必要ないです。相手にやらしとけばいい。ね、理屈こねさせとけばいいんです。私たちは御言葉語る。ね、相手がアーメンするかしないか、それは相手に任せればいい。そうでしょ？あとは相手がやる問題。というわけで私たちはまず、有資格者であるということです。で、これは、霊に使える資格である。文字に使えるものではない。ね。ですから、神学書の難しいことをぐちゃぐちゃ言ってさ、その文字に使える、なんて書いてあります？文字は殺す。霊は生かすと書いてある。えめ、私たち生きなかったら嘘です。聞いてるうちにだんだん落ち込んでね、勉強してるうちにだんだん信仰なくなっていく。これは文字に使える務め。ますます内側が喜んで活発になってね、内側が躍動するようになる。これが命に使える務めです。霊に使える務めです。えめ、我々は知識と同時に、この命をお互いに共有し合ってるわけでしょ。これが霊に使える務めなんです。さあそこでまずこの認識、私たちはもうすでに祭司として認職を受けているということ。エメン。さあそこで、出エジプト記に戻ってください。29章です。で、ここにですね、いくつかの捧げ物が出てまいります。で、私たちはもうこの認職の儀式を受けている。受けている。ね、その時にですね、まず若いお牛と、それから傷のないオスの子羊2匹。ね。で、これについてはね、詳しくは次回お話しします。ね。この後に、これを捧げ方がずっと出ているんですが、これの細かいことは次回お話しいたしますが、まず大事なことは、この傷のないオスの子羊というのは何を意味するわけ？まあ、二匹いるんですけど、一匹目はこれは贖いのため、二匹目は認職のためです。ね。これ次回詳しく言います。で、とにかく、この、バプテスマのヨハネがですね、イエス・キリストに対してどういう証をしましたっけ？見よ、世の罪を取り除く神の子羊。ですから、まず、このね、オスの子羊2匹。これは、ね、イエス・キリスト、罪を取り除く神の子羊、イエス・キリストを言っていることは明確です。ヨハネ1章29節。それから、もう1匹、2匹目は認職。ね。で、このお牛についても意味があるんです。これについては次回お話しします。よろしいですね。で、とにかく、この動物の命。ね。これが、捧げられなければならない。血が流れなければならない。で、これが解体される現場っていうのを考えてみてください。相当に凄惨な場面が展開するんですね。前回見たあの幕屋のあの祭壇のところでですね、ほふられる。相当に凄惨な場面、解体される場面が展開する。そこで焼かれるわけです。で、その焼かれたのは、誰が実際には焼かれました？この動物の犠牲っていうのは型に過ぎない。ね。その本体は誰でしたっけ？イエスです。イエスがあの十字架で乾くと言った時に、それは彼は焼かれていた。あの祭壇の炎で焼かれる動物と同じように焼かれていた。そしてズタズタにされていたんです。ね。そのことがこの動物の犠牲というものを見るときにわかるわけです。で、これについては詳しくは次回、お話ししたいと思います。で、今日交わりたいのはですね、酵母を抜いたパン。これパンダネ、ね、酵母。酵母っていうのは、まあ、皆さんご存知のように、パンを焼くときに、ふくらし粉を入れますよね。で、こう、パーッと膨らむわけです。で、あのふくらし粉を入れないと、そこにあるようなパン、ね、バリバリのパンになってくる。で、大事なこと、ここにあるもの、酵母を入れないパン、酵母を使わずにオリーブ油を混ぜて焼いた小麦の和型のパン、オリーブ油を塗った酵母を入れない薄焼きのパン、ね、皆、酵母抜きということです。 いいですか？で、この酵母はですね、外見を非常に綺麗に見せる。例えば皆さんがスーパーへ行ってですね、パンを買うときに、そこにあるような、さっきサイトでね、預かったようなそのパンと、ふっくらとした、ね、こんがりと焼けたパン置いてあったら、どっちを買います？あんなペターンとしたんだね、ガチガチのパンと、ふんわりしたパン、どっちを買います？当然、こっちを買う。ね、膨らんでいる、見かけの、ね、綺麗な、美味しそうなパンを買う。ふかふかしたものを買う。これが人間が好むものです。この酵母というのは外見を膨らめる。前回言いましたね、今の時代の例、アイオンは何を私たちに求めましたっけ？教会もアメリカに見るようにどういう教会をつくの？メガチャーチ。プールから、ショッピングセンターから、ね、医者から、カウンセラーから全部が揃っている。私のニーズを全部満たしてくれる、メガチャーチを建てよう。なんかメガチャーチを、の牧師になろうっていうゲームまで向こうでできてるそうですね。で、マニュアルのキットがあるんだそうですよ。このマニュアル通りにやればね、メガチャーチの牧師にあなたもなれますというね。わおわおわ。向こうではね、まあ、ホリエモンさんみたいな人と同時にですね、そういうメガチャーチの牧師になって成功するっていうのが大いなるね、社会的ステータスになるんですよ。これが何？ふっくらしこです。わかります？私たちの目に訴えるもの、ね、ショッピングセンター、プール、いろんなもの全部が揃って完備して、素晴らしいオーディオ設備、最近はなんかね、ヤマハかなんかもね、メガチャーチ用のですね、オーディオシステムっていうのを売り出してるそうです。もう1万人、1000人、3000人用のね、そういう街道用の、その、こういうオーディオのね、システムも売ってるんだそうです。メガチャーチ用。わお。そういう時代です。私たちの目に訴えるもの。サタンの我々に対する誘惑のチャンネルは何でした？三つありますね。一つは肉の欲。一つは目の欲。見栄えのするの。そして暮らし向きの自慢。これを満たすのがメガチャージです。ですから日本の牧師たち見てごらんなさい。みんな自分の教会でかくしたってしょうがないんですよ。だからいろんなものをね、導入する。パーパスドリブンだとかなんだかんだ。次から次へといろんな流行来るでしょ。あれ何？どこが動機？私の教会の強制を大きくしたいんです。はっきり言って。でしょ？はっきり言ってそうですよ。いろんなことごちゃごちゃ言いますけど、なんだあなた自分の教会でかくしたいだけでしょ。そのでかい教会の牧師になりたいだけ。これ何？ふくらしこです。そのために見栄えをよく大きく膨らめる。外見だけ膨らめる。これが酵母です。酵母。この酵母が今、教会の中に混ざり込んでいる。ね、マタイの13の33を見てください。マタイの13の33を見てください。ここでですね、イエスは、からし種とパン種の例えというのをやるんですね。で、31節、イエスは別の例えを持ち出して彼らに言われた。天の国はからし種に似ている。人がこれを取って畑にまけば、どんな種よりも小さいのに、成長するほどの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来て枝に巣を作るほどの木になる。また別の例えをお話になった。天の国はパン種に似ている。女がこれを取って三砂糖の粉に混ぜると、やがて全体が膨れる。これいい意味で言っているんでしょうかね。パンダネというのは聖書の中で一貫して何て言ってます？イエス・キリストは、パンダネに注意せよと言いましたよね。パリサイ人、サドカイ人のパンダネに注意せよと言いました。パンダネっていうのは不純なもの、見かけだけを膨らますものを言っている。ですから主はメガチャーチがね、現れるということももう知っているんですよ。側ただけ大きくし、私のニーズを満たす。そこにあるのは何？私なんです。わかります？私を膨らめるんです。メガチャージは。 またそのメガチャーチに属することによって私が何者かのようになる、私を肥大化させるもの、これが今の時代の例です。だから多くの人は何を求めてます？パワーです、名声です、影響力です。そうでしょ。しかしイエスは何を求めようと言いました？これは前も言いましたね、黙示録の3章、フィラデルフィアの教会で何て言いました？あなた方には大きな力があったって言いました？小さな力しかない。イエスの目から見てどういう評価がポイント？膨らんだメガチャーチの純度です。パン種を混ぜるな。だから私たちはあのパンを使うわけ。あえて何も混ぜない、小麦粉だけと。ね。で、このパン種に注意せよ。またパウロも第一コリント5の7、第一コリント5の7でこう言ってます。ここでですね、コリント人は誇っていたんですね。非常に誇っていた。で、自分たちは知識においても豊かになり霊的経験においても豊かになったね。で、6節見ると、あなた方が誇っているのは良くない。皆さんね、自分の教会のことをこう誇りたくなる。うわー素晴らしい。こういうの危険ですよ。私たち誇るのは何を誇れって書いてあります？誇るのはイエスを誇る。誇りたいものはキリストを誇れと書いてあるでしょ。あるいは十字架でしょ。私たちの誇りとするものは十字架以外にあってはならないと書いてある。十字架っていうのは何でしたっけ？惨めさです、屈辱です。そうでしょ。だから我々が選ぶべきものは何て前回言いましたっけ？低いもの、あざけられる方ね、屈辱、こういう方を選んでいた方が安全だ。高くされる方は膨らんじゃうんです。ホリエモンさん見てくださいね、7000億、あれ現生じゃないのね。株価ね、評価株価かける発行株式数なの。それで7000億まで膨らんじゃったわけ。それが今やもう100円割れちゃって85円ぐらいでしょ。で、今やもう900億ぐらいに減っちゃったね。700億からもう1000億、7分の1、8分の1になっちゃったんですよ。何によって膨れていたわけ？ふくらしこで膨らんでいたんです。そうでしょ。演出して株価釣り上げで膨らんでいた。教会も同じです。これをどんどんね、そういうものを名前を挙げて、誰々先生だとか、なんとかの方法だとか、こういうもので膨らんだものはいつか必ずどうなります？バブルがパーン弾けます。と何にもない。これが暴露される。私たちは誇っちゃいけないんですよ。何を誇ります？ね、誇りたいものはキリストを誇る。十字架を誇る。で、ここにこう書いてある。わずかなパン種が練り子全体を膨らませることを知らないのか。いつも新しい練り子のままでいられるように、古いパン種をきれいに取り除きなさい。私たちの間から、この見かけだけ膨らますパン種を除けって書いてあるんです。えめ？私たちの間にこのパン種があってはならない。いつも新しい練り子のままでおれと言ってるんです。伝統ができて実績ができるとどうなるわけ？どんどん膨らみますよ。膨らんでどうなっていくの？古くなっていくんです。見かけだけは立派になっていく。新街道も素晴らしいかもしれない。だけども内実はどうなるわけ？古くなっていくんです。そこにはいっぱいパン種が混ざって膨らんでいる。それをやめよと言っている。我々は新しい練り子のままでいるために古いパン種を除け。そして、現にあなた方はパン種の入っていないものなんだ。もともと我々はパン種のないものなんです。ですよね。キリストが私たちの過ぎ越しの子羊としてほふられたからだ。だから、古いパン種や悪意と邪悪のパン種を用いないで、パン種の入っていない純粋で真実のパンで過ぎ越し祭を祝おうではないか。我々が預かるパンは、パン種のない パンである。そして私たちの間から一切その見かけを膨らめるね、大きくする、そういう見かけだけ良くする、それを覗けと書いてある。このパン種を覗くこと、これからチャレンジ受けますね。キリスト教の流れはどうなってます？どんどん膨らみたいの、膨らみたいの、大きくなりたい。私たちはどうなりたいの？ますます、前回言いましたようにカスクズ小さなものに私たちはなりたいんですよ。そうでしょ。イエスはマナでしょ。マナっていうのは丸くて白くて、そして小さなね、ものだったんでしょ。でかいものでした、イエスは。小さなもの、これがパン種がない状態。この時に私たちは新しくいられる。絶えず新鮮でいるためにはパン種があってはならないということです。10章16節、第二コリント10章16節、こう書いてあります。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体、皆が一つのパンを分けて食べるからである。このパン、これが先ほど言いました酵母抜きのパンです。我々がパンを裂くときに、自分がこの体の一部とされているということ、また体の中において分があるということを知るんですよ。これがパン裂きですね。さあ、そこで次に、オリーブを混ぜた酵母抜きの焼いたね、小麦粉の和型のパン。オリーブ油っていうのは何を意味しましたっけ？オリーブ油、あるいは新改訳ではただ油になってますね。これは何を意味した、しましたっけ？神の霊、精霊を意味する。で、油を塗り込む。ね、油を塗り込む。英語ではアノインティングって言うんです。で、これね、精霊派ではね、もうワンパターンのように油注ぎっていうのね。油注ぎ、油注ぎ。こればっか。No。皆さんね、このアノインティング、ギリシャ語ではクリスマと言います。これには2種類の意味がある。一つは塗る。一つは注ぐです。ですから油には注ぐ面と塗り込む面があるということを覚えてください。で、ここにも2面があるでしょ。オリーブ油を混ぜたパンとオリーブ油を塗ったパンです。わかります？私たちのね、救いは、皆さんね、私たち信じた時に何が起きましたっけ？ヨハネの福音書で、ニコデモに対してイエスは何て言いましたっけ？霊から生まれるものは霊である。肉から生まれるものは肉である。神の国に入るためには何から生まれなきゃいけないの？霊から生まれる。霊から生まれるという時に私たちは何を得たわけ？内なる死んでいた霊が再生されて、そこに誰が住まうようになったわけ？聖霊。そうです。聖霊によってイエスキリストが命を与える霊として住まわれる。そしてイエスと御父も共に住まうと書いてある。三人の神じゃないね。父子聖霊は天に父がいて隣にキリスト、地上に聖霊。これは三神論です。これ聖霊派のイメージですけども、後で見ますが、イエスは御父の中にいる。御父はイエスのうちにいる。そしてそのお方、真理の御霊が来るときには私たちがその人の中に住まうと言ってるの。私たちって誰？父と子です。三位一体の神が我々のうちに住まうんですね。我々の中に今どなたが住んでます？父子聖霊です。そしてこのね、霊が再生されたときに私たちの霊はキリストの霊と結合されたんです。一つになっている。ね。で、第一コリント6の17見てください。第一コリントの6の17。こう書いてありますね。しかし、主に結びつくものは、なんて書いてあります？主と 一つの例になる。これね、あるね、あの聖霊派の神学校でね、その聖霊の内住、キリストの内住って話したのね。そしたらね、変な質問されちゃいましたね。キリストの霊と私の霊っていうのは、こう横に並んでるんですか、上と下にこう積まれているんですかとかね。どういう位置関係になってるんですかとか聞かれちゃって、はじめ意味わかんないんですよ、私ね。え？どういう、何を聞きたいんだろう、この人は。不思議ですね。なんて書いてあります？主に結びつくものは、なんて書いてあります？主と一つの霊。私たちの霊とキリストの霊は今どうなってるってわけ？一つ。横に並ぶんだか縦に積まれるんだ、知らない。本当ね、なんかね、びっくりするね、人たちがいるんですよ、クリスチャンって。なんかね、私はね、いや、こっちがおかしいのか、向こうがおかしいのか知りませんけど、なんかとんでもなく違う人たちがいるということを最近知りつつあります。発想も何も全然違ってる。今、はい、第一コリント 15-45。イエス・キリストは肉体を持って復活すると同時に、肉体を持って昇天しました。それと同時にイエスはどうなりました？これはもう何度も言っておりますが、第一コリント 15-45。最初の人アダムは命のある生き物となった。これ言語では生きる魂となったと書いてありますが、最後のアダムは、これね、新改訳ではね、生かす御霊って書いてあるのね。となんか御霊ってちょっと変じゃない？これね、定冠しない。あのね、新共同訳でこう書いてある。最後のアダム、誰？キリスト。これは命を与える霊となった。今イエスはどこにおられるの？天にいます、もちろん。肉体を持って。イエスはに、人間をやめました？やめてないですよ。未だに人間です。ね。ほふられたと見える神の子羊が立っているのが見えたとステパノが証ししている。それと同時に、もうその物理的な肉体に制限されない、命を与える霊として、今私たちの中に精霊によって住まうんでしょ？そしてその命を与える霊なるキリストと私たちはどうなっているわけ？一つ。ね。だからね、よくこういう人は、身胸がわからない。で、私が霊と魂の分離とか言って、それは霊でしょうか、魂でしょうか。No。私たちの霊は今、主の霊と一つです。ですから私たちが嘆くときに、主も嘆いておられる。私たちが喜ぶときに、主も喜んでおられる。あるいは主が喜ぶときに私たちも喜ぶんです。主は嘆くときに私たちも嘆く。だから自分でね、これは昔はこういうことやっても何でもなかったことね、やるクリスチャンになって。なんかね、内側がね、しらけてくる。内側の命がなくなってくる。で、今までこんなことやりたくもなかったことをやってみる。と内側がね、喜んでくる。なんでだろう。なんか自分の中に別のものが住んでいる。私はそういう感じしましたよ。何かが動くと思った。動く。内側で。促す。なんだこれは。そういう感覚、ね、そういう経験、今までなかった。内なる霊が我々をね、促す。だから私たちの考えることは、主と一つ。我々は、コリント書なんて書いてあります？キリストの思いを持っているって書いてある。わかります？だからね、身胸がこの辺にあってね、私はこっちにいる。もちろんね、自分のものを主張するときには分裂しますよ。その時はもう内側に平安ないからすぐわかる。ね。だけど、主と一つになった時には、主のものか私のものがわからない。私と主はどうなってんの？一つの霊になっている。これが私たちの内なる満たしとしてのキリスト。内住のキリスト。それは御霊によるんです。わかります？これが命として御霊を得るということ。つまり小麦粉の中にどうなってるの？混ぜ込まれちゃってる。わかります？我々の内なる霊の中にキリストは溶け込んでしまっているんです。だから私たちどんどんキリストとの一緒に溶けちゃう。溶けちゃう。溶けていく。これが内なるキリストの経験です。オリーブ油を混ぜた小麦粉の和型のパンです。で、イエスご自身がね、マタイの1の18見てください。 マタイの1の18見ますとですね、イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもった。で、イエス・キリストはね、生まれた時にもううちに何を持っていました？聖霊を持っていたんです。私たちはある時にそのね、悔い改めて信仰を持った時に内なる霊が再生されて、まあ神聖とか言うんだそうですけどね、これもいろいろ言われた、神聖だ再生だどっちな、どっちだっていいじゃん霊が生かされる、これによってうちにね、我々は聖霊を得た。イエスはもう誕生の時から聖霊に満たされていた。それでうちな、人間として生きたイエスは霊を持っていましたね。だからイエスはあの死ぬ時に何て言いましたっけ？父よ、私の霊をあなたの御手に委ねますと言いましたね。イエスも人間としての霊を持っていたんです。その中に、生まれた時からイエスの中には聖霊がもうすでに住んでいたんです。ですからその聖霊に従って彼はね、大いなる知恵を持っていた。大いなるね、何か他の人と違うものを証ししていた。ところが、内なる命として聖霊を持っていたイエス・キリストも30の時にどうしました？ヨハネからバプテスマを受けました。そしたら天から鳩のように聖霊が下ったと書いてある。あれ？それまで聖霊なかったの？イエス様。わかります？これで。内なる満たし。これは命として満たされる。これはもうすでにイエスは生まれた時、受胎の時からもう持っていたんです。だけど、ミニストリーに入るとき、30の頃にね、公的なミニストリーに入るときには、外の聖霊の注ぎというか、ね、臨在を受けたんです。この二面性を区別してください。いいですか？皆さんね、皆さんはクリスチャンとして信仰を持ったときに、死んでいた霊が再生され、皆さんのうちにもう与えられた。その霊は私たちが不従順するといなくなっちゃう霊ですか？あのね、ここ間違えないでくださいよ。あくまでも不従順やってるとあなたから聖霊様が去っちゃう。脅かされたことないですか？聖霊派で。嘘です。この聖霊は、命としての聖霊は一度与えられたらば決して去らない。皆さんの救いは永遠です。これ恐れちゃダメ。去っちゃったんじゃないかとかね。救われから漏れたんじゃないか。私たちの永遠救いは永遠です。ヨハネ14章見てください。ヨハネ14章。15節からね、ご覧ください。あなた方は私を愛しているならば私の掟を守る。私は父にお願いしよう。父は別の弁護者。まあ、弁護者っていうのは弁護する。誰？御霊です。アドボケイトと言いますが。その後、線引っ張ってね。いいですか？弁護者を使わして別の、まあ、これ別のっていうのはね、ギリシャ語でアロスっていうんですが、他の、しかし、同質のという意味です。他の、しかし同質の弁護者を使わして、はい。なんて書いてあります？永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。いつまでおられるの？これ、新改訳なんてなってます？新改訳では。いつまでも。新共同訳は永遠にです。エメン？皆さんを捨てちゃいます？皆さんから去っちゃうの？ No。 この救いは永遠です。17節、世は知らない、ね。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。 私はあなた方をみなしもにはしておかない。あなた方のところに戻ってくる。しばらくすると、要はもうみな、私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きるので、あなた方も生きる。その日には、私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかる。どういう関係になってます？私たちが聖霊を受けるときには、キリストもいるって言ってんでしょ？戻ってくる。そして見なしもにはしない。これ再臨のこと言ってんじゃないんですよ。その日、御霊が来られる日、真理の霊が与えられる日、この時にはキリストは御父により、御父はキリストのうちにいる。そして私はあなた方のうちにおり、私、あなた方は私のうちにいる。エメン。相互内住と言います。これが御霊が得る時に得た命として、神の命として私たちはもうすでにそれを得ている。それは永遠なんです。永遠なんです。これをキャンセルすることはできません。キャンセルすることはできません。ですから皆さんの救いは永遠に保証されている。エメン？騙されちゃダメですよ。不安に陥れちゃダメですよ。というわけで、この命の面として満たされる。ね。これが、混ぜ合わされたオリーブ油で象徴されている。で、一方ですね、クリスチャンは、主は言われましたね。あなた方は、上からの力を受けるまでは、エルサレムに留まってよと言った。そして彼らは200人ね集まって心を一つにして祈っていたらペンテコステの日に聖霊が注がれた。で、これは父の約束の成就だと書いてありますね。これは何にとして受けるわけ？それまで弟子たちは聖霊を受けていなかったの？違いますね。もう21章で復活の週の最初のね、日の夜に夕方に聖霊を受けようと言って息を吹きかけたんでしょ、イエス様は。これは何の息？内住の命としての聖霊の分与です。アダム、第一の人アダムは鼻に息を吹きかけられて生きるものとなったんでしょ？我々は第二のアダムに続くね、クリスチャンとして誰の息によって生きるわけ？キリストです。ですから私たちの中にキリストの息吹が吹き込まれたわけ。これがこの再生の時に起きた。しかし、弟子たちが働きに出るときに、ね、イエスも30のときにバプテスマを受けて聖霊が下ったように、外なる力として、外なる働きのための、ね、そのパワーとして聖霊を受けるわけです。これがペンテコステの注ぎです。さあそこで、出エジプト記29章に戻りますと、ね、ここに、今度、オリーブ油を塗った、こう塗ったということはどういうこと？外側に塗ったんでしょ？外なる満たしです。混ぜ込まれたオリーブ油、これは命。そして今私たちのうちにキリストの霊と私たちの霊は今どうなってました？一つ一つね。そしてもう一つのこのパンは外に塗られているわけ。だからね、要するに内なる満たしではなく外なる満たしなんですよ。つまり、ペンテコステの日に注がれた力としての働き、証のための聖霊の満たしです。聖霊の満たしには内面的な満たしと外面的な満たし、この2種類を区別しないからペンテコステになるんですよ。ヘンテコステ、あの人たち幼稚だなーと本当もうね、御言葉から離れて迷信だよね。変な人の言うことに振り回されてますよ。で、質問されんの、こういう教え聞いたんですけどどうなんですか。誰に聞いたの？あの先生だね。聖書のどこに書いてありますって言うと、知りません。何を言ってんの？聖書に書いてないこと聞いて振り回されてどうすんの？とんでもない教えがいっぱいあるね。私たちは、いいですか？聖霊を受けた証拠は何によってわかるの？威厳？聖霊のバプテスマ？金馬金粉？ 何によって我々は聖霊を命として受けていることがわかります？コリント書に何て書いてありました？イエスを主と呼ぶ。皆さんはイエスをどなたと心得ます？皆さんにとってイエスは主。エーメン。ならば聖霊を受けている。騙されないでください。威厳で祈りなくったって構いませんよ。だけど聖霊のバプテスマは命として得た後を証のため働きのために外なるパワーとして受ける必要がある。これが外にね、塗られているオリーブ油です。だからここのパンを見るときに分かりますよね。二面性。ね、内に混ぜ込まれたものと外に塗られているもの。このね、二つの外面性と内面的な精霊の満たし。これを区別しないからヘンテコステになる。威厳で祈れようと祈れまいと、イエスを主と証しする人は聖霊を受けているんです。現象によって判断しちゃダメですよ。ね、わけのわからん引きつったようになったり、床の上転がったり、そういうのがね、なんか聖霊様に乱され、嘘です。あれはね、演技。私から見てね、このキリスト教会で活躍してる人たち見るとね、パターンがあります。パターンが。大体もう喋り方から何からもう同じですけどね。金太郎飴になるんですが、演技性人格障害。虚言癖。そのあたりが活躍してますね。多くの人をそれに巻き込んで盛り上げるのが得意なんですよ。これはね、そういう人たちはそういうパワーを持ってます。我々そういうものによって振り回されない。エメン。我々が歩むのは命の道を歩む。ただ、この証のため、ね、働きのために外側に受ける必要はあります。で、これがこのね、二面性。明確に書いてありますね。混ぜられたオリーブ油と外に塗られたオリーブ油ね、これに、上等の小麦粉でパンを作るんです。上等。この小麦粉って何を意味してました？小麦粉っていうのはイエス・キリストの人間性です。細かく砕かれすり込まれね、パウダーのようにパウダータッチのようにされたキリストの人間性を意味してる。私たちはまだまだ粒々がいっぱいあったり、塊がいっぱいあったりするわけ。イエスは細かくね、砕かれている。これが小麦粉です。ですからこのイエスの人間性の中に油、油は神聖ですよね。イエスはどういうお方？神であり人なんです。これが調和して結合されて住んでいる。これがこのパンでわかるわけ。しかも内面的満たしと外面的満たしが区別されている。我々も同じ。ね。私たちも、内なる命、それから外なる力、二面性がいるんです。さあ、そして、それらのものをですね、いいですか？皆一つのカゴに入れる。ね。これ全部一つのカゴに入れる。大事なことは、キーワードは何？一つです。いっぱいカゴを用意するのに、一つのカゴに入れる。で、カゴっていうのは何をするもの？中身を人に提供するものですよね。イエス・キリストは、神はキリストにあって御業を成してくださいました。ね。十字架による贖い、それから死と復活、昇天。そして私たちのうちに命を分け与え、私たちを神の子とし、祭司として任命する。ね。また私たちに癒しを提供し、満たしを提供し、あらゆる必要の満たし、いろんなものを僕らにくださる。ご自分の富を分けてくださる。我々を共同相続人にしてくださった。この神が成してくださったもの。今日からあのコリンアーカートの新しい本を皆さんにお分けしてます。で、今日のタイトル。キリストにあって神が成してくださったこと。書いてありますね。これがしばらく続きます。その成してくださったものは何によって私たちに提供されるわけ？一つのカゴです。何これは？聖霊です。あのね、いいですか？現代において聖霊の技がなされない。嘘です。そんなこと言ったら我々救い得られるわけがない。聖霊によらなければイエスをキリストと主と呼ぶことはできない。またいろんな霊的なリアリティを私たちに届けるお方。ね、主が全部成してくださったものを私たちに届けてくださるお方はどなた？聖霊です。 そしてその聖霊は誰を証しするんでしたっけ？ヨハネの16章を見てください。ある方がね、今インターネットの掲示板で質問されてるんですね。そのキリストと聖霊の関係についてちょっといろはから教えてくれ。私はアンドリュー・マーレのキリストの御霊を紹介しました。聖霊派の聖霊理解はおかしいの。聖霊様おはようございます。おかしいの。あれ三神論なの。あんなものでね、惑わされてね、ほわほわこんなことやってる人たち何やってんのかわけわかんない。アンドリュー・マーレーのキリストの御霊を読み込むべきです。難しいですよ。相当に読み込むの難しいですよ。聖霊様おはようございます、簡単よ。なぜ？パンダネで膨らんでふかふかしてますから。アンドリュー・マーレーのは硬いですよ。ですから噛み砕いて味わうのが大変。今聖霊は誰を証しします？ヨハネ16章。聖霊はね、ヨハネ16章を見てください。いいですか？その方が来るとですね、13節、16章13節。しかしその方、すなわち真理の霊が来ると、あなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。真理って何？1たす1は2。それは数学的な真理です。だけれどもキリストが成した、神が成した事実が真理です。それを我々に届けるのはどなた？真理の霊。あなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。その方は自分から語るのではなく、聞いたことを語り、またこれから起こることをあなた方に告げる。その方は私に栄光を与える。私のものを受けてあなた方に告げるからである。父が持っておられるものはすべて私のもの。だから私はその方が私のものを受けてあなた方に告げると言った。聖霊はどなたを証しします？キリストの言葉、キリストの技、キリストのパーソンです。ご自分を証ししないのよ。だから聖霊体験なんてのは嘘。なんか変とこりになったこんな、あれはね、聖霊の霊じゃないです。服脱ぎ出しようとかね、女の子は。あんなものは聖霊の霊じゃない。キリストにふさわしいですか？聖霊の技は誰を証しすると言いました？私に栄光を期すると言ったの。イエスを証しするんです。だから御霊は今何て言われてます？キリストの霊なんです。キリストと聖霊を切り離すからおかしいな、ヘンテコステになります。キリストと聖霊は今どうなってるの？一つです。そのお方が来るとき、私があなた方のうちに住まい、父も私のと共にあなた方のうちに住まう。私たちがあなた方のうちに住まう。ですから、ね、このカゴ、つまりキリストなるお方を、キリストが成したもの、キリストが証ししたもの、これを我々に届けるカゴって何？聖霊でしょ。この聖霊が来るときに全てを悟らせ、また私のものをあなた方に与える。だからこの聖霊というものを通してキリストが私たちのうちに実体化され、キリストが私たちのうちに生きる。これがまず祭司の任職のイロハの意なんです。この経験がなくって、なんか変な預言者学校行ったりね、いろんなところ行って免許証だからもらったって、そんなもの無意味です。無意味です。人がそんなもの与えてどうすんの？誰々から暗示受けたとかなんの？無意味です。私たちにとって必要なのはこのパン種のない2種類のパン。命なるキリスト。それから力なる聖霊。油注ぎ。ね、この二面性を経験するのが性別の儀式のイロハになります。で、これから先、今度この若い牡牛1頭と子羊2匹が捧げられる。というわけで今日のこのところでね、かなりこの聖霊についての理解、それから油塗り、それから油注ぎ、内なる満たし、外なる満たし、これが明確にここから読み取れる。えね。祈りましょう。ロード、内なる主に集中してください。おー、主よ。おー、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス。おハレルヤ、主を感謝します。 主よ、私たちがあなたを救い主として受け入れたとき、私たちの死んでいた霊が再生されたことを感謝いたします。今まで神から切り離され、この世の霊に従い自分の道を行っていたものでありますが、しかし主よ、あなたがご自分の霊を私たちのうちに植えてくださったことを感謝いたします。今あなたの霊と私の霊は一つであります。調和の中において一つに溶け合っていることを感謝いたします。外を探すのではなく、慰め主なる主、憐れみをそがれる主、恵みの主、癒しの主、このお方が今うちにいてくださることを感謝いたします。あなたが私たちのうちにおられ、この救いは永遠であることを感謝します。聖霊は永遠に私たちのうちにおられることを感謝します。一つの籠としておられ、そしてその中にこのキリストが盛られていることを感謝いたします。今私たちはこのキリストの満ち満ちる実質にあって満たされていることを感謝いたします。すでに全てを得ておることを感謝します。コロサイ書にそう書いてあります。キリストのうちには神の実質が充満とされており、そのキリストにあって私たちは満ち満ちていると書いてあります。内側が命なるキリストによって満ち溢れていることを感謝いたします。命が8キロセオであることを感謝いたします。空虚さな虚しさとか、そういう空間が内側にないことを感謝します。命なる御霊の満たし、主よどうぞ、まずこの命をもっと深く知ることができますように。キリストがどういうお方であり、何をしてくださり、我々にどのような霊的なパワーをくださり、私たちをどのように立て上げ、どのように導かれ、また私たちの究極がどのようであるかをすでに知っておられる方がうちにいることを感謝いたします。あなた方はキリストが自分のうちにいることを知らないのか。知らなければ偽物とされるであろうとある通り、ますます内なるキリストをまず深く知ることができるように、主よ、あなたの細かく砕かれサラサラのパウダーの上等の小麦の中にこの神聖があったことを感謝します。一つにされていたことを感謝します。オリーブ油が混ぜ込まれていたことを感謝いたします。そして私たちの霊の中にもあなたの霊が溶け込んでくださることを感謝します。主と結合されるものは主と一つの霊になる。私たちとあなたは今一つであります。一つであります。今教会の中にいろいろな霊が吹き荒れ、時代の霊が吹き荒れ、人々の社交心は煽り、肉を膨らませ自己を膨らませ、自分の満足を満たし欲求を満たし自分を増長させる霊が満ちております。主よ、私たちはそのような混ぜ物から解放されたいと願います。あらゆるこの酵母から私たちを守ってください。パンが 無意味に膨らむことがないように、この実質だけで満たされておりますように。たとえ見かけはみすぼらしく、たとえ見かけは魅力がなく、たとえ見かけは焼かれたようであり貧しいものでようであっても、私たちは人を富ませるものであります。私たちは何も持たないようでも持っているものであります。主よ、この経験に預からせてください。私たちは知られないようであっても知られている存在であります。しかしクズのようにされ、カスのように扱われております。主を感謝します。低く扱われるときは幸いである、人からあざけり受けるときは幸いである、 お、人から褒められることがないことは幸いである。人の評価を受けないことは幸いである。神の評価に預かり、神の実質で満たされるためである。主よ、どうぞ私たちのうちにあるのはこのキリストの実質だけでありますように、一切混ぜ物のないパンでこの杉越の祭りを祝うことができますように。まず自分のうちにあるこのパン種を除いてください。また互いの間にあるパン種を除いてください。偽りのパン種を除いてください。見かけを膨らめるものを除いてください。虚飾を除いてください。嘘を除いてください。偽りを除いてください。主よ、私たちはあなたの実質だけで満たされることができますように、この上等の小麦だけで満たされることができますように。また主よ、私たちは証のため、働きのため、この外側にこの聖霊を受ける必要があります。あなた方は上からの力を受けるまでエルサレムにとどまっていようと言われた通り、主よ、どうぞ自分の血肉に流行って自分の技を始めることがありませんように、外なる満たしを受けることによって私たちはなすことができますことを感謝します。あなたから離れては私たちは何もなし得ないのであります。私たちはあなたから離れては一切できないことを告白いたします。ですから主よ、あなたの霊に預からせてください。あなたがくださったその権威に預からせてください。あなたが私たちにくださっているこの祭司服を着ることができますように、主よ、外側をパワーとして満たしてくださいますように。時代の霊は私たちに訴えます。お前たちに何ができるか、お前のような無力なものに何ができるか、何も持たないお前に何ができようか、私のに服すようにと、この大いなる時代の霊に服するようにと、アイオンが私たちに迫っております。そうすればあなた方は繁栄し、あなた方は影響力を行使し、あなた方は麗しく素晴らしく大きく膨らむであろうと。しかし主よ、この偽りをイエスの名によって拒絶いたします。私たちはその時代の霊に対して明確にこうします。主よ、私たちには小さな力で十分であります。このフィラデルフィアの教会に対してイエスが褒めたように、あなた方には小さな力しかなかったが、私の名と私の言葉を否まなかった。主よ、どうぞそこにとどまらせてください。見かけをこれから追求するクリスチャン、そのような霊の流れが吹き荒れるでありましょう。主よ、それらの大きな流れから私たちを守ってください。主はあなたがどれほどに小さくなられたか、どれほどに人から拒絶され、欺かれ、そして人から軽蔑され、人から拒否されたか、そのキリストの霊が今私たちのうちにあることを感謝いたします。そのキリストの歩みをなすことができますように、低い歩みをすることができますように、あざけられる歩みをすることができますように、人から高くされることを拒否することができますように、ウォッチマンニーのように、ボロ雑巾のように、荷車の上で召された彼のような歩みをなすことができますように、人から評価されることを拒否いたします。あなたの評価のみを求めることができますように、あなたの霊に満たされることができますように。イエスよ、どうぞ今この祭司の霊、あなたの低い霊、この霊を私たちに注いでください。内も外も満たしてくださいますように。では行きます。おー、このキリストの霊を受けよう。おー、人の喜ぶものは神が喜ばないと書いてある通り、神に喜ばれるその霊を受けるように、最初の霊、低気に作れ、あざけりを受ける霊、おー、イエスの霊に預かるように、むしろそれを喜ぶことができる霊を受けるように。おー、イエスよ、あなたの霊を感謝します。内側も外側も満たしてください。おー、 塗り込んでください。おー主よ、私の心に塗り込んでください。外側も満たしてくださいますように。 Receive 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 Receive。 おー低くなるように、低くされるように、低気につくように、霊的な識別力を私たちに備えてください。あなたの霊を見分けることができますように。そしてあなたの声を聞いてあなたに従うことができますように。外なるものではなく内なる歩みをすることができますように。イエスよ、あなたを褒めたい。神の